モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスニチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
カハンニャハラミタシンギョン
漢字在の殺行人ハンニャハラミタジショケンゴカイクド一切苦役者利子
式風
びくくふいしきしきそくぜくくそくぜしきじゅうそぎょうしきあくぶにょうぜしゃりしぜしょうほくそくしょふめつふくふじょうふぞふげんぜこくじゅう
しき
むじゅうそぎょうしきむげんにびぜしんに
むしき
しょうこみそくほむげんかいないしむいしきかいむむみょうやく
むむ
みょうじんないしむろしやくむろしじんむくじゅめすろ
むし
やくむとくいむしょうとこぼだいさたえはんや
はら
みたこしむけげむけげこむうくふ
ほんに
いさいてんどむそくぎょねはんさんでしょうぶつはんやはらみたことくあのくたら
三脈
三宝大高地はんやはらみた
ぜ大
人種ぜ大名種ぜ無常種ぜ無都道種
道場
一切苦真実不幸高説般若
波
羅蜜多収束説周圧やてやて
波羅
やて波羅僧やて母子粗悪か
般若心経
僕はこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを、どうぞ、ちょっと1時間ちょっと話しますので、ゆっくりとなさってください。何？はい、今日は雨の日曜日で、はい、今ね、秋の彼岸の接心が、進行中です。で、火曜日までですね。で、これはもうすぐに、今日の夕方にアップしますので、これを聞いた人をですね、まだ火曜日までやってますので、月火と昼間の参加は可能ですのでね、
もし時間ある人は来てください、ね、はい、はい、それで、告知だけね先にしておきますと、もうだんだんとなんか1年っていつも早いんですけど、もう2、3ヶ月のうち全部やんなきゃいけなくて、で来週は普通に日曜座禅会をしてなんですよね、うん、そしたらそのもう次の週が沖縄なんですよね。知らない、沖縄ってまだ遠い先の話かと思ってたら、もうあっという間に沖縄が再来週っていう感じですので、はい、まあ、あの本土からの人はもう大体別に締め切ってるわけじゃないんですけども、あの土壇場で行きたくなった人はもちろんいくらでも受け付けます。あの宿泊のことは気にしないでください。あのどうにでもなりますので、で、まあ、航空券さえ手に入ったらすぐに永見さんに連絡してください。で、まあ、これ沖縄で聞いてる人はね、あの沖縄の人はもう本当ギリギリまであのその気になったら受け付けますので、ね、すぐに永見さんに連絡してください、ね、本当せっかくの機会ですので、ね、してください、はい、そんな感じですね、はい、で10月はまあやって、11月もだいたいもうほぼ決まってますね、11月にもう一回名古屋と京都へ行きます、それとあと11月の最初の日曜日はダララマ法様にみんなで会いに行くってことでね、もうだいたいチケット買ったと思いますけどもね、まあ、あのその間際になったらちょっとどういうふうにお昼休み会うかとかね、そういうことをちょっと打ち合わせしたいと思います。はい、ちょっと法様に特別あの案内するってことは私の手ではできないんですけど法様と全員ツーショットっていうのはちょっと日本では無理なんで、うん、はい、それでね、今日はね、あの接心のね、最中なので、あの後ほどね、あのまた質疑応答したいと思います。で、質疑応答の質問者にそれぞれファンができてるんでね、あのファンのいる質問者ぜひ質問して、与田さんとかね、あの与田さんは全国的にファンがいますので、ね、ぜひあのしてください、ね。浅谷さんもファンいますから、ね。はい。はい、それでね、今日ね、御嶽の接心から最初の接心で、ぐるっとなんか復習したって感じなんです。要するに御嶽で問題にしたポイントをもう一回ね、今回の接心でまた問題になってきた。で、要するに御嶽であるポイント出たんだけど、そこがどうも消化不良だった。部分がやっぱりあるので、あのそこをねもう一回完全に今日は紹介したいと思いますね。あのもちろん I don't mind の問題なんですけども、だから今日はね、まあ、I don't mind はもう御嶽の時にやりましたので、でもちょっともう一回今日は同じテキストをもう一回丁寧に読みますね。でその上で、だけども、まあ、I don't mind は一応もう、の後どうすべきかですね。で、I don't mind は要するに気にしないでしょ。だから気にしないだけじゃちょっと弱いわけですよ。やっぱり気にすべきこともあるわけなんですよ、ね。だから何を気にしないのか、そして何を気にすべきなのか、ね、この区別をつけないと何が何だか分かんないことになる。ね、だから今日はね、I don't mind の後で気にすべきことという題にしますね。その問題意識はだいたいわかるかと思いますね。っていうのはね、そこら辺でもう我々みんな頭混乱しちゃってわかるんですよ。要するにあの I don't mind のあたりで何が何だかわかんなくなっちゃう人はもうわーって頭の中がフル回転しちゃうね。 フル回転していろんな考えがわーって湧いてしまう。だからそれの中でまあいろんなことが気になってしまうね。だから気になってしまうこと自体をもう全部一旦やめちゃう。だからもう全てのことに対して気にしない、となると隣の人のことも気にしたいね。一切何の、修行道場でいながら修行道場のいろんなことも気にしないっていうふうに一気に針がまた逆に触れちゃってね。でそうするとそうだってそういう人が一人いると非常に迷惑じゃないですか、ね、何も気にしないっていうね。だから当然気にしなきゃいけないこともある。だけどその何を気にすべきか何を気にしないのかその塩梅をどうすべきなのかがもう全部ごっちゃごちゃになるから、気にするとなったらもうやたらめったら気にしちゃって要するにきっちりとした現実と噛み合っていない気にし方ですね。わかりますね。やたらに気にするんだけどもそれが全部なんかガチッと現実と噛み合わさっていないからただ無駄に気にして無駄にその人のエネルギーが消耗されていくだけで、だからそれでなんか積極的にそれがいい方向に行かない。それもでそうするともう、ああもう何私何ももう気にしない気にしない気にしないもう一切気にしないってね、ことになって今度は逆にもう何も気にしない何が起こってもねっていう風になってしまう。で本当に両極端なんですよ。で両極端だとこの実際の現実の生活の中で当然生きていけなくてね、だからどうがっちりとポイントをついた気にし方をするのか、ね、どうポイントを外した気にし方はしないのか、ね、そこいらへんなんですよ。で それであらゆるヒントをね仏教の伝統っていうのは用意してます、ね、そうして見て初めて、なぜ仏教の伝統の中でこういうことをしなさいよって言われた意味がだんだんとはっきりしてくるかと思います、ね、だから今日はねその気にすべき気にしないこと気にすべきこと、ね、その健康的な区別ですね。それをちゃんとしたいと思います、ね、っていうのはなんていうかなそのこれもいつだったかなビルマの言った時かどうか忘れちゃったけどとにかくね、もう瞑想センターとかそういうところだと非常にいつもなんかいろいろ精神的な緊張がみなぎっちゃったりとか、ね、そういうことあるんですよやっぱり。でそれはもうどこでもそうなんですよ。日本でもそうだしビルマの流れのメソセンターもそうだし、でましてアメリカとかヨーロッパだとさらにピンピンに張り詰めちゃってとかね、もうありとあらゆることがあって、それで誰だこれ誰かなセアレか誰かから聞いた話だけど、まああるねビルマがどっかだったのかなネパールかのどっかの山の本当に素朴な村があって、でその村の、まあ、ちょっと外れたところでメソリトリートをやってメソリトリ、まあ、一時的にメソリトリートなのかメソ道場があるのかちょっと分かんないですけど、ね、でそれで、そのメソリトリートメソセンターの中は非常に精神的に緊張しちゃって、まあ、お互いに瞑想者同士でもなんか非常に緊張関係がある、ね、まあ、わかるでしょ、でそれでそういう人たちがちょっと村へ出てね散歩があって、ね、でそれで村の本当に純朴なネパール人かビルマ人かね出会ってはぁーって息をほっとする、ね、でどういうことなのこれ。だって私たちはなんか心を浄化するね心を浄化する瞑想をしてるはずじゃないの。でなんでそれなのにこの瞑想センターの中でお互いの、ね、修行者同士の間でこんなまあいがみ合うってことじゃないけどもちょっといろいろあるのか、ね、それに対して別に瞑想もしていない 別に仏教をそれほど勉強してるわけで、まあ仏教の信仰はあるだろうけどもね、村の人たちがなんでこんなにみんなニコニコニコニコしていて、でしかも非常に親切に気を使ってくれる、だからつまりそういう非常に自然でナチュラル でしかも相手に対する善意にあふれた、そして親切でね、そういう人間関係をそういう村の人たちは持っている。でそれに対してなんか心を浄化するとかね、まあ、やたらに綺麗事を言うんだけど、お互いの修行者同士あんまりはっきり言って仲良くないっていうね、っていう現実、これ一体何なんだってね、これは私もせやれとちょっと話し合ったことあるんだけどね、まあそれが大体現実なんですよ、ね、だから皆さんもちょっと瞑想センター行ってがっかりしたっていうこともあるかもしれないけども、それは皆さんが行った瞑想センターだけじゃなくて世界中どこでもそうですから、で その問題とね、今日お話しする問題がもうもろに響いてきます、ね、で私もその問題意識はずっと持ってたんですよ。っていうのは私も禅寺で、まあ、大体山の中の禅寺とかにばっかりいて、で、まあ、まあ自分がいたところの思案とかやましたくないけど、やっぱりいろんな近所関係いろいろあるわけね。でそれに対してやっぱ村の人たちがなんて純朴で優しくて親切で、で気が回るのか、ね、まあ、さっき三部さんが誰か話してたけど、まあ、特に、まあ、全体にいる時は、ね、そんなに村の人との交流とかあんまり持てなかったですけどね、私高知に6年いたことあるんですけど、高知の本当に山奥、四万十川の源流の村と言われている東津の村っていうね、今ちょっともう合併されて別の村になっちゃったみたいだけど、でそこで、まあ、私は農家を一軒借りて、で、みんなで集まって京成禅堂っていうね、修行道場を打ち立てたんですけども、でそれまあ6年いて、で当然村の人との交流もいろいろあって、で、まあ、私がちょっと頼まれてね、村の人と一緒になんか農作業するとか、ね、そういうこともいろいろあって、でまあもう隣近所のおばちゃんたちですね、まあ、若い人も大体もういないですから、もう本当に老夫婦とか おばちゃんが一人とかね、そういうのが多いんですけど、まあ、よく呼ばれてお茶飲んだりごちそうになったりいろいろして、でまあ、皆さん、まあ、田舎を知ってる人ならわかると思うけども、まあ、田舎のああいうおばちゃんたちの気の使い方は天才的じゃないですか。本当にすごいんですよ。そのこっちが何が欲しいのか、お茶が欲しいのか、何が欲しいのか全部見通しているっていうね。でそれがもう私は気を使ってるなんて意識も一切なくてね、なんかだけども全完璧に相手がしたいことを欲しいことを察することができるっていうね、そういうすごいなんていうかな、ホスピタリティと、伝統が日本の田舎にはありますね。まあ、私はそれは高知の田舎とかある京都のね、京都の北の方の丹後丹波地方のお寺にもいたことあるんですけども、そこでも京都から1時間ぐらい北へ行ったところですけどね、そこでもまあ本当にまあその村の人たちのそういう気の回し方から使い方から親切さからちょっと本当にすごいなと思いましたけどね。で要するに何が言いたいかというと、要するにそういう、まあ、だからそういう人たち別に瞑想してるわけでもない、普通に、自然にの中でお百姓さんしながらね、真面目に生きてきたそういう、10年以上のおばさんたちですねが持っているホスピタリティとか、でその人の気持ちを推し量る能力とか、でそれでさっと動く能力とかね、すごいんですよ、そのすごさっていうのは。これは本当に日本が世界に誇れるものですよね。 で だけどそれは、その人は別に瞑想とかなんとかしてるわけではない。だけどもそれに対してそういう非常に瞑想センターっていうのは大体田舎にありますから、そういう田舎にある瞑想センターは、だからその瞑想センターがある場所ではね、そういう非常に、純朴な、純粋な心を持ったおばさんたちがたくさんいる、ね、だけどもその瞑想センターの中では互いに修行者同士がなんかちょっと緊張関係にあるっていう、ね、っていうわけのわかんない、ことがある。でそれで修行者同士が心を浄化するとかね、慈悲の瞑想するとか、なんかお題目が唱えるんだけども、なんか全然言ってることとやってることが違うっていうね、っていうような現実がまずあるわけね。で私がなぜこんなもう明けつけもないことを言うのかっていうと、やっぱりそれはもう自分たちの現実をきちんと見た上で、これちょっとまずいよねっていうね、やはり問題意識の上で、じゃあなぜそうなっちゃったのか、じゃあどうすべきなのかっていうね、そういう話を、していきたいと思いますね。で、ただ幸いね、一方は、まあ私自身がそういう問題意識でやってるんで、まあ幸い一方案の、中ではそういうことはまずないと思いますね。仲間同士の間でなんか緊張関係があるとかね、そういうことはないっていうか、まあそういうならないように、まあ、やってきたっていうつもりですけど、ね、ただあまりにも多くの瞑想センター、私自身がいた、ではそういうことがともすればあるので、でそれの原因とか、まあ、それが今日やるとことね、気にすべきことと気にしてはいけないこととのごっちゃ混ぜっていうとこですね。そこをうまく整理できるんじゃないかなと思います。はい。でそれで、少しずつ入っていきますけども、この間ね、先週は名古屋、京都へ行ってたんですよ。ね、それで京都でまた素晴らしい、まあ名古屋でも素晴らしい出会いがあって、寺があるんです、そういうのがあって、まあそれはいいとして、京都でね、さらにまた素晴らしい出会いがいろいろあって、このうちだ、中内君ぐらいかいた、そんなもんか、ね、はい、があって、たんだけど。要するにね、ようやく一方案がやろうとしていることの、筋道っていうものを理解してくれる人が現れた。まあ別に皆さんが理解してないってことじゃないんだけども、それはもっとね、と思うぐらいのとこまで理解してくれる人がだんだんと現れてきたかなって。で、どこまでと、いわゆる、台湾のね、ファーレンというところで今瞑想センターをスティーブ・チャンさんのね、のところで活動し始めてますね。この間5月にも行ったし、で今度来年1月にも行きますね。で1月はね、大々的に日本の人を誘いたいと思いますので、それはその時期になったら案内メールを送りますので、ぜひファーレンの方にいらしてください、ね、でそれでファーレンという場所がどれほど重要なのかとか、あるいは、まあ、もうさっきも言った再来週が久高島行きますけども、久高っていう場所がどれほど重要なのか、ね、それ私ファーレンが重要だからそこで瞑想センターあれしようなんて全然気なかったんですけども、まあ、スティーブ・チャンさんがたまたまそこで 作られていて、で招待を受けていくとか、あるいは久高もね、沖縄の友人がヨガを教えている木下さんという友人が久高で瞑想会やりましょうっていうね話去年 でそれで行くことになったっていう、まあそれ、まあ、全く他人任せなんですけども、それでも大きな一つのね筋ができてきつつある、ね、だからその私自身が完璧に理解した上ではないんだけども、まだただ何かの筋をね 無意識的に感覚的に追いかけていった結果、ああだんだんとその筋道の方向性っていうのがだんだん見えてきたかなっていうね、そんな気がするんですよ。で今ね、筋が良いとか筋が悪いっていう言い方最近しますよね、いろんなレベルで。それこそビジネスのレベルでも、あこのビジネスは筋がいいとか悪いとか、それはどういうことかっていうと、今現在儲かるとか儲からないとかではなくて、この方向性でいくと将来、どんどん開けていくのか、それとも全然開けていかないのか、ねっていうのがどんな分野でもあると思います、ね、でましてや私らがやってるスピリチュアリティなんていうのはもう本当に、じゃあ人数を増やせばいいのかなんて話全然ないですから、もう本当にもう筋だけが命、筋が命っていうとこじゃないですか、ね、でそれで、その一番大事なものを追いかけていくことで、その筋が本当にはっきりする。だから私としては筋が良いものだけを今追いかけているつもりなんですよ。ってことは逆に言うと、筋が悪いものはなるべくさっと逃げるっていうね。でこの間茂木さんが、茂木さんあの人ストレスなく仕事しているので、なぜかっていうんでね、4つのコツをツイートされていたけど、まあそれがまあいつもあの人のいつも通りの フロー状態とかね、フローで入っていって緊張してるけどリラックスしてるとか、ね、あとは、ネガティブな感情とどう付き合うかとかね、まあそういうこともあったんだけど、ね、で4つ挙げて最後にね、非常に面白いことを言ってたんですよ。ストレスをなくす第4のコツは逃げ足の速さっていう。で世の中には面倒くさい人や無駄な会議や筋の悪い話がある。あ、これはダメだなと思ったら付き合わずにさっさと後ろを振り返らずに逃げる。ナルシストと対談した時も同じこと。変なものに付き合っている時間は人生にはない。これはね、ある年齢に達した人ならもうそう思うと思います。本当にね、この間も為末さんなんかの、ツイートを取り上げて、時間がないってことをね強調しましたけども、本当にね、私らの人生って時間ないんですよ。だからなんかまだね、多分中内君と若い人はいくらでも時間あると思ってるでしょうけども、もう私らぐらいの年齢になるともう本当に制限時間っていうのが見えてきて、でそうなるととにかく無駄なことだけはしたくない。いやもう無駄なことする余裕がないってことですね。若い時だったら無駄なことをやって、それで非常に痛い目に遭って、でその痛い目に遭うことが自分の人生の肥やしになるってことはまああるけどもね。だから筋の悪いことに引っかかっちゃって、それでひどい目に遭って、あこれが要するに筋が悪いんだなってことをね、理解するってことはやっぱり大事だと思いますね。要するに食べ物で何が腐ってるか腐ってないかよく分かんなくて、でそれに何でもかんでも食べて、で腐ったものに当たってお腹壊しちゃう。あそれで、あ要するに食べ物がこれはやばいのかっていうことを身をもって知るっていうことね。まあそれはまあ若い時はやんなきゃいけないけども、私ら年齢などもそれはもう今更腐ったものを食べてお腹を壊す余裕はないんですよ。でそれで、例えば茂木さんみたいな人ね、どれほどたくさんの素晴らしい人と、まあ、変な人と囲まれてるか、でだから、まあ、でその時に、筋が悪い話に出会ったら、あこれダメだなと思ったらさっと逃げるっていうね、これは本当にもう振り返らずにさっさと逃げるっていうのは、これものすごく大事ですね。でまあここも一本案もね、こんなことをやっているので、まあそれでもね、なんか変な あのメールを受ける割合は私は多分かなり低いはずなんですよ。あのそんな目立つとこはやってないから、まあ、それでもちょっと変なメールが来ることとか、あと筋の悪い話、筋の悪い色のがあって、で今まではね結構私そういうのにあの付き合ったりしていろいろしてたんだけど、あの最近はもう方針を変えて、まあ分かる、まあ皆さんメール受け取ってるか分かると思うけど、メール受け取ってみたら一瞬のうち匂うでしょ。ね、あのもうほぼ匂うんですよ、あの筋の悪いメールっていうのは。あので筋の悪いメールはもうそのままはっきり言ってスパンにします。ね、あのじゃないともうとてもじゃないけど、付き合ってられない。で、そういうふうにして、筋の良い、ものを本当に追いかけて、筋の悪いものはさっともうあの直感的にあの切り捨てる、ね、逃げる、さっさと逃げる、っていうようなことが特に私らなんかにとっては大事になってくる。で、そうすると、あのいろんなものが見えてきてね、で、で例えばあの、まあ、この間の、まあ私が今やっていることを本当に完璧に今のいろんなものからね理解してくださる人がいて、まあ、その人はまあプロ の, あのジャーナリストで研究家でもある人でしたけどね、でそまあそんなんであのいろいろあってね、でそうなんだけど、そのうん、例えばねあの台湾から久高島にかけて何ていうかなあの、あのねあの例えば釈迦族っていうのが、まあ、これ歴史的にあのどうなってるのか私もちょっと最先端の研究ちょっと分かってないんだけど、あの、まあ、釈迦族自体がアーリアンではなかったっていう、ね、言い方よくありますよね、まあ、そこら辺ちょっと私もあの最先端の研究がどうなってるのか分かんないんですけども、だからそういう、仏教が出現する以前のもっともっと古い層とかね、がいろいろあって、でそういうようなものの中で仏教が生まれてきた。でだから釈迦族っていうそのお釈迦様が出現する母体になったものがなんかとてつもなくどうも重要であるらしいですよ。でそれでまあ今私が釈迦族の人たちと付き合って年に1回1週間ほど彼らと一緒にリトリートしているということがね、まあ、この人にはなんかものすごくびっくりしちゃったとかあるいはあの、とかあの今さっき言ってた台湾のねあのワーレンとか、ね、っていうのが東南アジアから、ずっと流れてきた大きな流れの中にそういうものがあって、で、与那国との、ね、航路があったりして、で黒潮の流れがずっと南から来て、でそういう場所にファーレンとかあるいは久高島とかがあって、だからもう南から来た流れが大体あそこら辺にあるから、だからそこに、まあ、その南から来た流れと の, あのポイントがあるとか、でそういうふうにまあとかね、あるいは西田喜太郎さんとか、まあ、いろいろあるんですけども、あのそういう、私が今やろうとしていることの筋ですね、それがなんとなく見えてきた つまり何が言いたいかというと、その筋が悪いものはもう一切さっと捨てて、で筋がいいものだけをとにかく今ずっと追ってきたんだけども、最近はさらにも筋のいいものだけしか追わない。筋が悪いって変な匂いがしたらもう一切すっとさっと捨てる、ね、でそうすることによって、なんか今まで私らが想像もつかなかったような非常に深い精神的な冷静の世界が開かれてくる。でそれが、釈迦族だとか、あるいはワーレン役高に代表されるような、ね、ものすごく深い、精神的な古層ですね、古い層です、が見えてきている。でそうするとそこから全く新しいね、日本仏教の展開があるんではないのかですね。でそれでね、まあその時いろんな名前出たんですけども、だけど例えば今西田喜多郎さんね、まあみんな知ってるけども、今どれほどの人が読んでるか。でっていうのはなぜかというと、西田喜多郎の名を語っていろんな文章が書かれたけど全然面白くないわけですよ、ね、ほとんどの文章が、ね、でそれはもうただなんか理屈をこねくり回しているだけっていうね、っていうことなんですよ。でだけど今ね、一方案でやろうとしていることは理屈をこね回すことではなくて、本当に、空なる場所に本当に実際に入っていく。でそして実際に入っていったところで、もう一回じゃあその時自己とは何なのか、自分とは何なのかとか、世界とは一体何なのよとかね、っていうようなことが、問題になってきて、でそれでそこでもう一回、新しい自己、ね、新しい世界っていうものがきちんとした整理されなきゃいけない、ね、でそういう時に多分西田さんの哲学とかさ多分とくっついてくる、つながってくるんでしょうけども、ただ何が言いたいかというと、みんなその空なる部屋に入らないまま変な理屈をこねちゃうからわけわかんないことになる、ね、っていうようなことですね。だから、うん、だから本来は空なる場所っていう本当にリアルな場所があって、でそこに入って、でそこに入った後にじゃあ自己とは何、世界と何って哲学したのが例えば西田さんだったり西田さんだったのかもしれないし、でそしてその後にいろんな仏教のね、いろんな儀式だとかいろんなものが出てきた。そうなんだけど、だったんだろうけども、今空なる場所に誰も入れないままに、そういう哲学を見たり、入れないままに儀式を見ても何が何だか分かんなくなってくる、ね、でそういうとこなので、で我々がまずしなきゃいけないのは本当に空なる場所に実際に入ることですね。でその時に入った時に日本の文化の一番古いところと強烈に共振し合うと思います、ね、で私はご存知のようにね、今の日本の仏教のあり方に関してかなり批判的で来たっていうのはお分かりの通り でだけどそれは私、日本仏教を全否定してるわけで全然なくて、ね、全然そうではないんですよ。そうではなくて、やっぱりね、この間も台湾の女性たちとそこの観音様、長谷観音行ってちょっとびっくり仰天して、なぜかって言ったら、その長谷観音って私何回も行ってるはずなのに、この間行った時はなんかものすごく、うわこんなすごかったっけって思ったんですよ、長谷の観音様のとか。で京都行くと、京都も定期的に行っていますけども、京都行くとね、やっぱり東山からにの周辺に立ち流れているバイブレーションの凄さ、っていうのが本当にあって、でそういう長谷の観音様の前に立った時に感じるとてつもないなんかすごいバイブレーション、ね、とか、あるいは京都の東山 のあそこですね、法然院様から それから大原にかけてですね、にある何かすごいもの、それが全然今言葉にもなってないし ないけれども、何かすごいものがあるんですよ。でそれと今私らがやってきている空なる場所っていうものがどうも深く結びつくらしいですね。そうじゃなかったら多分その我々がやっている空なる場所に立つってことをなしに長谷野観音さんは見ても何も感じないだろうし、あの東山、京都の東山を歩いても、うん、ああ綺麗ねっていうだけで済んじゃうと思いますけども、ただなんかね、本当私はまだ全然今ここ整理ついてないんだけども、あの非常に深い日本文化の一番古いところ、深いところとこれからいよいよ結びついていくんじゃないのかなっていう気がしています、ね、はい。でそれが筋の問題ですね。いいですか。でそれがようやく見えてきたっていう話なんですけども、それで、でそこら辺からね今日のテーマに入っていきますね。でどういうことかというと、この間ね、の御嶽の接心の時に、I don't mind っていうことを問題にしました。I don't mind、ね。で、これが結局どういうことなのかを今日もう一回復習しますっていうのは、まあ、今日ここにいる人、大体御嶽にいた人、半分以上御嶽に来た人ですけど、まあ、そうじゃない人もいますので。でこれは本当に急所の部分なんでね。でなぜ急所の部分かっていうと、その、まあ、すぐ問題にしますけども、I don't mind の反対、mind ですね。気にする。気にするってどういうことかというと、まあ後でいい意味での気にするはについて話しますけど、悪い意味での気にするは、要するにもう嫌だっていう思いですね。とにかく今の私のこの状態が嫌だっていう、そういう思い。で、この問題点について後で話すし、怒りの、ね、お箱の人も今日来てますけども、そういう、なんていうかな、今回、セッションで、オリエンテーションというか、ずっと皆さんと話し合ってきたんだけども、その瞑想メソッドがどうのとかね、体の感覚を感じるのがいいのか呼吸瞑想がいいのかなんて、そんな話では全然ないってことね。どこの瞑想センターが正しくて、どこの瞑想センターが間違ってるかなんて話ではないってこと、ね、ことをも言いました。だから瞑想メソッドなんかどうでもいいというか、それは重要じゃないんですよ。そうじゃなくて、瞑想メソッドを使おうとする、そのもう一歩前の心の在り方、それだけが問題で、でそこで間違えて、もう嫌だ、どっかこの今の状態ではない場所に行きたいっていう思いでもって瞑想メソッドを使うと、とんでもないことになってしまうって話なんです。でそれで体の感覚を見たらとんでもないことになる。じゃあ体の感覚を見るっていうメソッドが間違ってるのかっていう、そういう話ではないですね。だから体の感覚を見るっていうメソッドはいいも悪いもないんですよ。それはニュートラルなものなんですよ、あくまでも。だからそれを間違ってしてしまうのか、正しくしてしまうのか、その問題なんですよ。だから体の感覚を見るメソッドを教えている瞑想センターが間違ってるとか間違ってないって話では全然なくて、そうではなくて、その体の感覚を見る時の動機ですね、モチベーションですね、それが本当に正しいのか正しくないのかっていう話で、これ本当に実に微妙な点なんですよ。ね、特に体の感覚をどう見るかの、ね、その細かいテクニックとかについては先生方非常に細かく教えてくださいますけども、その体の感覚を見るもう一歩手前の動機ですね、これについてはなかなか教えてくれない。 今を、まあ、見ている限りそこら辺をクリアにおっしゃっているのがエクアさんとかティクナハンさんとか、まあ、内山老子とかあたりですね。あの内山老子もそこら辺は非常に明確な問題意識があります。で、でそれをしないと、それをしないとどういうことかというと、その動機、瞑想メソッドを使う動機をきっちり見ないままに変に瞑想をしてしまうと、今度は逆にそれが、それによって本当に苦しんでしまう。どんどんどんどん地獄へ落ちていってしまう、ね、もう下り坂を転がっていくように。だけども本人はその自覚がない、ね、本人としては私はあの体の感覚を見てます、呼吸を見てます、ね、インストラクション通りやってますと思って、ね、こういうことをやればいつか体が浄化されるんだろうし心が浄化されるんだろうしいつかは、ね、あのニッパーナっていうところへ到着するんだろうなと、まあ、本人は思ってるかもしれないけれども全然どうも違う。でそれは体の感覚を見るメソッドが違ってたのっていう話でもないんですよ。そうじゃないの、それその以前の話なので、ね、その以前のところを今日はねもう一回ちょっと復習します。でどういうことかっていうと、ちょっともう一回ちょっとあのテキスト読みますよ、ね、あの、どういうことかっていうと、あいいですね、あのある女性がエクアーさんのところへ来て、でそれで、とにかく惨めなわけですよ、ね、で話を聞くとやっぱり、親との関係がぐちゃぐちゃ でどうも親から暴力を振るわれたみたいで、ね、で、で今は30代ぐらいかなの知的な女性になってるんだけども、ない内側にはもう爆弾が書いてある。でそれで、エクアさんのところへ来てしばらくは、ね、そういう、社交的に振る舞ってたんだけども、もうすぐにうわって内側のからの爆弾が爆発しちゃって、ね、でもは一気にうわーってなってしまって、ね、あのなこれも特に西洋人、西洋人に対して別に偏見あるわけじゃないんだけど、あの結構そこははっきりしますよね。あの内側に抱えた何かがいきなり爆発してしまう、ね、でそれをうまく本当にハリウッドの女性たちは女優さんたちはできますよね。あのなんていうかな、ハリウッドの女優さんで人気のある人っていうのはただ単に綺麗だとかじゃないじゃないですか。みんな内側に爆弾抱えている人たちですよね。あの前もあのプリティウーマンだったはずの、ね、ジュリアスさんがあの、Eat, Play, Love かの中であのものすごい寂しいあの主婦を演じて、で彼女が一人ベッドの上でサメサメと泣くんですよ。サメサメ何の理由もなくにサメサメと泣いて、でも要するに爆発するわけね。彼はものすごいあの惨めな自分を生きていて、であれは本当に ああいうそのサメサメと泣いてしまう。あの別にだ何か理由があるわけじゃないんですよ。旦那さんにあれされたとかお金がないとかそんなんじゃないんですよ。そんな理由が一切ないところでもうさめざめと泣く。要するに惨めな自分をずっとあの背負ってきて、で今は非常に幸せな主婦をやってんだけどお金も全てある、だけども根本的なところは何も変わってないからもう一人で泣いてしまうっていうね、っていうようなことですね。でだから私もあのこの女性が一気に泣くっていうのを見るとやっぱり想像するとまあ多分あのジュリア・ロバーツが泣くようなのシーンを想像するんですけどね、まあ、あの人ぐらい惨めな女性を演じられるのはハリウッドでいないじゃないですか、 まあ、まあ、大体ハリウッドの女優さんみんなうまいけども、惨めな女優、惨めな私を演じるのは。はい。で、それで、で、どういうことかっていうとね、もう一回読みますよ。もう全部、ここに、あるから。で、だから今、要するにもう、子供の時からの全てが、思い出されてきて、この女性はもう、うわーって泣き始めちゃってるわけですよ。で、そんで、ペインボディもフルに動いてきて、活動して、で、それで非常に強い惨めさとか、悲しさとか、寂しさとか、ね、もう出てきちゃってる。ものすごいアンハッピーなんですよ。ね。で、その時に、とにかく、今、非常に強いエモーションを持っていて、で、エモーションそのものを感じろって言ってるわけね、直接的に。で、そのエモーションに一切の、自分は幸せだとかいう考えを入れるなって言っているわけなんですよ。ね。だから要するに不幸物語ですね、ずっと問題にしてきた。で、それで、彼女は反論して、自分はこの不幸から出たくて、ここへ来たのに、なんで、その不幸の中に入っていかなきゃ、 into、ね、out of じゃなくて into ですね、つまり今不幸があるわけでしょ、不幸から out of ね、不幸から出たいわけだけども、エクアさんは into 不幸に入れっていうわけね入れっていうわけですね。で、でそれで、まあ、とにかく、彼女は不幸の中に入っていったわけね。でそうすると涙がとてつもなく流れてきちゃって、でそれで体全体が震えちゃっている。でそしてまあだからそれはもちろん涙が出て体全体が震えるぐらいとてつもない不幸な感じ、惨めな感じがあるわけですよ、ね、でそしてこれだけが今あなたが感じていることだ、ね、とてつもない悲しさや悔しさや寂しさを今感じている、ね、そしてもう一つ大事なことが、今そういうものを感じていることに関してあなたは一切何もできないっていうことなのね。で、で今のこういう状態、ではないあり方を望むんではなくて、ただそれをそのまま受け入れるっていうことができるって聞いてるわけ。わかりますね。だから今とてつもない辛さや悲しさや寂しさや悔しさが今あるわけ。で、それがもう嫌だって言って その外へ出るんではなくて、その中へ入っていくこと。で、それを受け入れることができるのって言った。で、その時に、で、次のところはね、そこまでいいんだけど、次のところ、多分この間きっちりと解説できなかったと思うんですけど、もう一回言いますよ。で、その女性は、静かになったんですよ。で、そうするって、で、突然、インペーシェントね、もう我慢しきれないって感じになって、もう、まあ、椅子に座ってたんでしょうね。もう一回、すぐにでも、立ち上がりそうになって。で、まあ、シャウトするね。No, I don't want to accept this.、ね、私はこれを受け入れたくないんだってね。言うんですよ。で、それで、まあ、ここもこの間言ったけど、もう一回エクアさんがズバッて聞こえる。Who is speaking?、ね、no, I don't want to accept this. Who is speaking? ね。だから、嫌だ、私はこの不幸を受け入れたくないってシャウトしたのに対して、一体それ誰が喋ってるのっていうわけですよ。 それはあなたなの？それともあなたの中の不幸なの ？You or the unhappiness in you?、Can you see that your unhappiness about being unhappy is just another layer of unhappiness?、だから、ここなんですよ。いいですか？今、unhappy なわけです。今、不幸なわけね。そして、不幸なことを不幸だと思う感覚。わかりますかね？もうここが急所です。いいですか？それがもう一つ、アンハッピーの、層になってんじゃないのか。ね、でそして、でそれで母さんが言うには、要するにそのアンハッピーっていうあの感情をただもうそのままにしておくこと、ね、でそのままにしていることね、アンハッピーに対して I don't mind ですね。だから出てきたけど I don't mind にしていくとき、そのときにあなたのアンハッピーネスには何が起こるのか。っていうことですね。わかりますね。もう、これもこの間もやったけど、ちょっともう一回今日やりました。っていうのは、ちょっとここが本当に問題になってくるから。ね。つまり、いいですか？今、我々の中にアンハッピーな感情が湧くわけですよ。で、それに対して、それをアンハッピーだと感じること。つまり、それを嫌だって感じることね。それを嫌だと感じて、そうではない、アンハッピーではないところへ行きたいっていう思う心ですね。そこなんですよ、問題は。わかりますね。で、その嫌だって思うんではなくて、もうそのアンハッピーがあったらば、もうアンハッピーはもうアンハッピーとしてもしょうがないとして、ただそこにもうそのままにしておくこと。で、その時にあなたの心には何が起こるのかっていったことで、まあ後で、もうこれもやったけども、不思議なことに、アンハッピーと私との間に、スペースが生まれたということを言ってます。ね。まあこれちょっとこの間もやったけども、ちょっと、もう一回復習しましたね。わかりますね。つまり、要するに本当の急所はどこにあるかっていうと、今アンハッピーとかが湧いてくる、そのことではなくて、アンハッピーが湧いてきたそのことに対して今我々がどういう態度を取るかなんですよ。ね、それに対して嫌だっていう態度をとって、そのアンハッピーではないところへ行きたいのよとなるのか、アンハッピーをアンハッピーのままで受け入れるのかっていうところですね。で、アンハッピーをアンハッピーに受け入れた時に、私とアンハッピーとの間にはスペースができて、アンハッピーのままなんだけどもピースフルだっていうね、ことですね。はい、ここいら辺が、急所になってきますね。で、それで、今日本人が来てるから、目の前に座ってるから。はい、まあまあ同じこと言ってるよね、ここでね。つまり、まあ同じ、まあほとんど同じ、これ今の日本語訳したようなもんだけど、何か違う状態になるのではなく、今の状態のままであること。そんなことは認められない。苦しみから解放されたいから瞑想しているのに、今のままなんて絶対に嫌だ。 これまで散々そのように心の中で叫んでまいりました。I don't mind を全く実践してなかった。瞑想の邪魔するもの、一つの大きな障害は現在性の否定だとかなり分かってきました。だから、あ、そうかそうか、これが、それが要するに空に対する意識で、これまでずっと空の素晴らしさを耳にして、僕のような瞑想者が何をするかというと、空という桃源郷へ至り、とにかくこの苦しみから逃れようとします。その苦しみのど真ん中にとらわれることなく存在するその姿勢、視点が空だというのに、苦しみから逃れようとばかりしておりました。あ、これは本当急所ですね。あの、これもわかりますね。まあ、空だろうが、ニバーナだろうが、悟りだろうが、まあ何だっていいわけですよ。だから、そういう、その、スピリチュアルとか、仏教とかの、本当に大きな落とし穴ですね。はい、あなた苦しんでるでしょ、ね、浅田さん苦しいんでしょ、でもね、ニッバーナってものがあるんですよ、なんて聞くじゃないですか。そしたら浅田さんも本当ニッバーナは行きたくてしょうがなくなりますよね。だって本当に仏教の本をちょっと表面的に読めばみんなそう書いてあるじゃないですか、ね、なんとか長老だってそう言ってますよ、なんとかリンポチたちだって、ね、だからそう思うのは当たり前なんですよ、ね、だけど本当の指導者だったらばまさにそこを指摘してくるわけね。で、内間露師なんていう人ももちろんそこをがっちりと指摘されていました、ね、つまり空だろうが何だろうがいいんですけども、ね、ニッバーナだろうが何だろうか、その苦しみではない、要するに苦しみがなくなった、まあ要するに結局苦しだから、なんていうかな、ごめんなさい、もう一回整理するとね、私は何も苦しみがなくならないとか、そんなこと言ってるんじゃないですよ。だけどここはもうちょっと複雑なんですよ。どういうことかというと、はい、私は苦しんでます、はい、これ瞑想メソッドやります、そしたら苦しみのない場所へ行けます、なんて話ではないってことね。わかります、いいですね。で、だから全然なくなりません、なぜかな、あ、まだ時間が足りないからです、ね、だからあと与田さん3年やれば、ね、今全然苦しみなくならないけど3年やればどうにかなります、ではなかったでしょ、ね、ではないんですよ。だからそういう今苦しんでいて苦しみがなくなった場所、それを空だとか、ニッバーナだとかね、まあ何とか言って、それをただ想像して、で、私の今の苦しみ、あ、これ嫌だな、本当にもう嫌だな、こう怒りね、怒り嫌だなってね、して、で、じゃあどうしたらいいの、あ、ラベリングって方法があるのか、そしたら怒りね、あ、そうか、体の感覚を見ればいいのか、はい、見るね、観察する、で、そうすることによってなんとか向こう側へ行きたい。これね、本当に、なんだって、そう言ってるじゃないですか。あの瞑想の先生たちがね。瞑想センター行ったらそう教わるじゃないですか。だから皆さんがそう思うのは当たり前なんですよ。だけど、本物の瞑想先生はそうは教えないです。ね。で、どうなるかというと、まさに与田さんがね、浅谷さんが自分の状態が嫌だっていうのがもう最大の落とし穴であるっていうことですね。だからこの状態が嫌でどっか遠くへ行きたい、それがないところへ行きたいっていう思う心ですね。エッカーさん的に言えば、アンハピネスというものが、不幸というものがあって、その不幸を 不幸と思う気持ちですね。不幸を嫌だと思う気持ちですね。不幸を不幸だと思う気持ち、不幸を嫌だっていう、その浅谷さんの心の動きが、そこから浅谷さんの地獄が始まったって話。大丈夫ね。うん、だから、それ話が違うじゃないって話になるじゃないですか。ね。何？誰？私か？ごめんなさい。まあいいです、いいです、いいです。はい。だからここでね、本当の瞑想の先生と、なんか皆さんが世間で普通に言われている瞑想とか全く反対だってことは分かるでしょ、ね、つまり本当の瞑想の先生、母さんとかティクナタハンさんとか内山ロシとかっていう人は、まさに浅谷さんが嫌だ、不幸に対して、不幸に対してそれを不幸だと思う気持ち、ね、で与田さんが惨めに対して、この惨めな自分は嫌だ、そこから逃れるために瞑想するぞっていう気持ち、それが地獄への第一歩だったっていうね。こんなバカな話ないじゃないですか。ちょっと話が違うだろうっていうね。だけどもう、そう、その、それはもう本当その通りなんですよ。ね。で、それで、それで、つまり、だって、仏教って何でしたって、苦しみを終わらせることじゃないですか。ねえ。で、苦しみを終わらせる、それが苦渋滅道だったじゃないですか。ね。だから当然、あ、私苦しいんです。ここから解放されたいです。解放されるためにこういう体の感覚を見ます、ね、呼吸数えます、ラベリングします、でそうやってればいつか解放されるはずです、だったじゃないですか。だけどこの苦しみが嫌だっていう気持ちが苦しみを生んでたっていうね。こんな皮肉な話ないですよね。だからメソッドいくらやっても拉致が開かない、ラジが開かないときにどうするかというと、まあ何度も言うように、まあ今はダメだけども、3年やってればどうにかなんじゃないかってね。っていうふうにみんな思わざるを得なかったわけですよ。だけどもう瞑想センター行ったら3年やってた人いるじゃないですか。10年やってきた人いるじゃないですか。でも10年やってもどうにもならないわけですよ。ね、でもこの世界30年いますから、まあ、どうにもならないってことは言えますね。で、それで、そうなんだけども、じゃあ、苦しみのからの解放ってのはあれ、嘘なの？嘘じゃないんですよ。だけど、仏教が苦しみからの解放っていうのは本当にその通りだし、苦しみに本当に終止符を打つっていうのは本当にその通りなんですよ。だけども、終止符の打ち方が、私では思っていたのとは全く違う方法なのね。つまり、苦しみとか不幸とかを嫌だっていう気持ちが苦しみを生んで、そうではなくて、その苦しみを嫌だって思うんじゃなくて、その中へ入っていく、それをただもうそのままとして受け入れるだけで、その時に、不思議な奇跡が起こる。でこれどういうことなのよっていうのは、やっぱりね、これはね、やっぱり私らが今空なる部屋っていうとこまで行かないと、理論的にもすっきりしないし、実践的にも分かんないと思う。で、結局どういうことかっていうと、空なる部屋っていうのは、どこか遠くにあるわけじゃない、ね、空なる部屋っていうのが与田さんが与田さんであるゆえんだったじゃないですか。 ユダさんの本質が空だったわけね。ユダさんは今は空じゃなくて一生懸命頑張ってどっかにある空の部屋にたどり着くって話ではなくて、空なる部屋っていうのはヨダさんの本質であるわけですよ。ヨダさんの本質が空であるんだったらば、それはもうすでにヨダさんとしては完璧なはずなんです。ですよね。何一つで欠けてはいないはずなんです。だけども、ほんのちょっとした思い違いがあって、完璧だったはずなのに、ヨダさんは完璧でないと誤解してしまって、今の自分ではないあり方を望んでしまった。いいですね。はい。今のあり方ではない自分を望んで、で、その時に、すべての間違いが始まってしまった。だから、受忍因縁的に言えば、レゴさん、ある座る場所あります？大丈夫？
はい、
うん、そこ座ってて。はい。はい、で、それで、受忍因縁的に言えば、無明っていうとこから始まって、わわわわわわわわってこうなるでしょ？だから、最初の、まあ、無明とか何とかっていうのは一体どういうことなのかっていうと、あ、無明、あ、ちょっとバカだったっていう話ではなくてね、ちょっと、酒飲んでバカになりましたっていう話ではなくて、ヨダさんの無明っていうのは、本来完璧だったはずのヨダさんが、完璧ではなくて、そうではない別のあり方を望んだってことなんですよ。ですね。で、その時に自分を否定して、今の自分ではない別のあり方を夢見てしまった。これが無明の本質なのね。でしょ？これ理論的にもそうなりますね。本来は空なるんだから、そこにはもう何の苦しみなんかありえない。そこ、なのにそれを誤解してしまって、自分は不幸である。それを直して幸福な状態に行きたい と望んでしまったですね。だから浄化っていうことが全く別の意味になってくるでしょ。浄化っていうのはなんか与田さんが今の自分はダメでこういうなんかメソッドをやれば きれいな自分になりますなんて話であるわけがないですね。そうではないですね。そうではなくて、ヨダさんが本来の自分本質である空なる場所にもう一回立ち戻って、で、その時に今までの自分の間違い、別な状態を望んだっていう間違いを正すっていうことですね。それが本当の浄化の意味でしたね。いいですね。だから、慈悲の部屋を通して、空なる場所に立って、で、そこに立った時に誰かを嫌っていたっていう間違いが一気に浄化されたじゃないですか、ね、だから私は浄化を否定しているわけじゃないですよ。浄化っていうのはあります。だけども浄化っていうのは今まで私らが理解してたようなあり方であるわけがないんですよ。つまり私がいて、私はこれダメな状態でいい状態がどっかにあって、そのいい状態に行くためになんか浄化と称するものをやるっていう話ではないってことですね。いいですか。はい。で、そこまで来て I don't mind の方向性が分かったです ね。それが I don't mind の本質です。で、今日まあ見たけでもやったけど、今日もう一回復習しましたね。特別講義ですから、いいですね。いいですね。大丈夫ね。はい。で、それで、その上で、いいですか？じゃあ何にも気にしなきゃいいのかっていう話になって、だから今まで気にしてたことは気にする必要はない。だけど、その時に、与田さんの心は非常に自由になるじゃないですか。ね。で、その時に、なんていうかな、周りが見えてくるはずなんですよ。つまりね、その、I don't mind の反対は、自分の不幸な状態を気にしてばっかりいるとどうなるかというと、もうわかると思うけども、もう周りに気を配ることは逆にできなくなるのね。 本人は頭の中でわーってやってるんだけども、なんかまるで、周りを まるで感じることができない。だから今朝も言いましたけども、例えばこういう瞑想リトリートなんかの場合はみんなこうやってもう今日二十何人こんな狭い部屋にいるわけ でその人大部分がみんな今宿泊してるわけで、こんな、ね、狭いところでいろいろ大変に決まってるね、朝とお昼食べて、で朝とお昼の食事の支度するだけでも大変だから、そうすると朝とお昼の食事をどうみんなで気持ちよく食べてもらえるのかっていう気の回り方ですねができてくる。でそうすると本当に周りが見えてきて、本当に気にしなきゃいけないことが見える。つまり今まではある自分の心ばっかり気にしている結果、周りに対して全然気が配れなくなる。でそんな人ばっかりが集まる瞑想センターっていうのはガッツンガッツンぶつかり合いなんですよ、ね、でそれよりか普通の純朴な村の人たちの方がはるかにお互いの気を配っている、ね、田舎のおばちゃんたちの気の使い方がどれほどすごいかね、もう知ってるじゃないですか、ね、で完璧にこっちが何お茶が欲しいのか食べ物が欲しいのか完璧に見抜く、見抜いた上でさっと動いてさっとお茶が出てきてさっと何か出てくる。それは日本の田舎のおばちゃんだけじゃなくて世界中どこだってそうですよ、ね、チベットのおばちゃんもそんな気使い方するし、ビルマのおばちゃんたちもそういう気使い方できます、彼女たちは、ね、だけど瞑想をやってる人間ができないんですよ。なぜ囚われちゃってるからですね。何にこの自分の不幸せが嫌で、不幸せじゃない状態に何とかしていきたいということをしちゃってるから、そうすることによって逆に周りが見えなくなって、隣の人、さっきも言ったけど隣の人のお茶碗の中にお茶がもうないってことに目がいかなくなってしまう、ね、だからそれは今日の題は I don't mind の後で気にすべきことなんだけども、だから I don't mind を本当にできたならば、今度は周りが見えてきます。周りが見えてきたら何をすべきなのか、ね、朝食の支度の時にはどういうふうに朝食の食卓を作っていくべきなのか、いくなかがきれいに見えるはずです。それが見えないと一体自分が何朝食にして 何していいの、あの単純じゃないですか、別にそんな複雑なことやってないですよ。みんながオートミールとパンとジュースとお茶とフルーツがあればいいだけの話じゃないですか、ね、だけどその準備ができないじゃないですか、とらわれちゃうとね。だから、そういうもう一回私何が言いたいかというと、 I don't mind の本質をきちんと押さえた上で、自由になった心で、周りをきちんと見て、でその上で、リトリートだったらこのリトリートがうまく回るような心の配り方、気の配り方をしてください。で特にこういうとこはね、もう、気を配るのに最適な場所になってます、ね、世間ではなかなかちょっと難しいかもしれないけども、さっとねいろいろ気配れるようになってます。でお寺修行道場というのはそういう場所 でそれだからこそね、これも何回も何回も言うけども、内山高尚老師が入ってきた新米のに対の人に対してね、お坊さんに対して、まあ、君はね、まあ、ここのお寺の住職のように修行しなさいって、ね、いつも言われてた。でそれどういうことかというと、住職としてお寺全体がうまく回るような心の使い方をしなきゃいけないってことですね。だから、お寺がうまく回る、だからお寺をなんかああここはタダで寝泊まりできるぞとかね、そういうふうに利用するとか、もう自分勝手などっか行きこの自分が嫌でこの嫌なとかどっか行きたい、そのためになんか座禅するんだとかね、だからあとはもう気にしないとかね、そういうことではなくて、そういうことを全部捨てて、このお寺がどううまく回っていくのか、 ね、いろんな色あらゆるレベルで、ね、いうふうにする。そうすると当然そういう人は社会どこ行ったってうまくいくに決まってるし、でパートナーとの関係もうまくいくに決まっている。だってなぜ、パートナーの気持ちがわかるからですね。何が彼が彼女が欲しているのかということですね。はい、じゃあ一応ここまでにして、あと25分ぐらいありますから質疑応答したいと思います。これ回していきますので、伊藤さん行こう。ちょっとファンが待ってるから。
今日の先生のやつなんかなるほどなと思って、なんか結構僕は高校ぐらいの時にやっぱりこう人生の意味を求める時ってあって、その時ちょうどこうあのプロテスタント教会に行ったんですね、それでプロテスタントの教会の先生結構とお年を召していたので、ある意味ではこうすごく道徳的な教育的な宗教だったんですね。なんか結局なんかこう型にはまった
何をすべきだ、
そうそれがなんか善だって、それで言われてみるとやっぱりそれもそうだし、聖書も読んでみると表面的に読むとまた仏典と同じでそういうふうに読めちゃうんですね。やっぱりこう道徳を守るっていうことがなんかこうあの、いいクリスチャンだみたいな感じもあって、そういうことで結局自分の外側になんかこう新しい世界を求めていっちゃった、やっぱ方向性があって、でずっと来ちゃったんですけれども、最近こう一方に来てこう自分が瞑想していて、例えば人間というのは結構こう食欲とか性欲とか結構あるものなんですけれども、そういうものもなんかこうずっと自分で自己否定してたところがあったんですけれども、最近それもなんかあっていいよって感じで出てきても、それを自分ですごく喜んでなんかこう祝福するっていうか、あそういう力があって素晴らしいって、あそれが生きてるって力なんだっていうことを自分のその出てくるものに祝福したら本当に楽になってきちゃって、それがこう自分に悪さすることもなくって、あれじゃ今までと全然それはいらないものだと思ってる時はものすごいこう反動が来てやられちゃうんですけれども、そう祝福すると本当に穏やかにいて自分の生命活動に邪魔しないっていうか、そういうのを感じ、先生の今日の話となんかすごく一緒だったんですけれども、
はい、あのだからなんていうのか、宗教とかなんとかっていうのは本当に諸刃の剣だったのかなっていう気がするんですよね。つまりそのだから善、まさに善と悪ですよね。善と悪の問題があって、でなんていうかな、その善と悪を自分の頭で決めちゃって、でこれが善でこれが悪でっていうのがまさに本当に今日言ったことと同じことじゃないですか、ね。今に自分のアンハッピーな感覚があって、そのアンハッピーをアンハッピーだと思うことね、それが全ての間違いで、でアンハッピーをアンハッピーだと思ってそうではないあり方を望むだときに一気に下り坂を転げるように落ちていってしまうっていうね。でそうするとじゃあな、今までやってきたことは一体あれ何だったのって話に当然なりますよね。だからつまり常に例えばね、食欲があるのは当たり前だけど、今私らはそのなんていうかな、本当に体で食べているんだったらば、体がまあそれこそ五感の下じゃないですけどね、 要するにはまさに良薬をこととするは行幸良善がためなり、で食べなかったらもちろんあの体が衰えていってしまうから、そうならないために良薬として今食べているですよね。だったらもうあの体をキープするのに十分な、ものが入ったらもう食欲はなくなるはずなんですよ。だけどなくならないですよ。ないですよね。なぜ？惨めだからじゃないですか、ね、惨めだからこの惨めな気持ちをなんとかちょっとチアアップしたくなって、それをアイスクリームに求めてしまう、チョコレートに求めてしまう、ね、おまんじゅうに求めてしまう。だからもうそれはもう食欲、体が必要だから食べてるわけじゃなくて、惨めだから食べてるわけだからそので食べれば食べるともっと惨めになっていくから止まんなくなってしまうっていうね。だから全部がそこら辺であの鍵がかけ間違えて話がおかしくなってしまって、で、自分が頭で考えたいいことと悪いことで、そのいいことにできない自分、いけない自分っていうものを責めたりね、で悪いことをしてしまう自分とか、あるいは悪いやつらとかね、っていうようなところで、話がおかしくなる。だからもう本当に私らはこの空なる場所へ本当に帰る以上の善なるものではないわけですね。ないでしょ。だから今まで善と悪っていうものを結局Thinking Mindの世界にで求めた結果としてこうなってしまったって話で、でじゃあ本当の善とは何なのかって言ったら、もう空なる場所に戻っていく以外はないですね。それに戻った時に、それでも生きている以上は食欲はあるから食欲は起こるだろうけども、それが今までみたいに邪魔をするってことはありえないし、だからそうなってくればあの全てその問題ないと思うんですけどね、ただもちろんね、なかなかそうはすぐにはいかないとしたらば、もう規則としてね、それこそ戒律的なことも当然必要だと思いますよ、ね、まあ、じゃあお酒を飲まないようにしようとか、ね、まあ、どなたかあのもうお酒を飲む気が起こらなくなった、それは当たり前です、ね、もしだって我々お酒なぜ飲むの、惨めだからじゃないですか、ね、で惨めそのあので惨めじゃなくなったら飲む必然性がもうないから、だから飲まないわけですね。だからまだ惨めなのにお酒で取り上げたらまたどうせ隠れて飲むだけとかね、なっちゃうから、だからもうお酒の問題だろうがドラッグの問題だろうがタバコの問題だろうかね、あのそういうことも全て、そこから出てるから、そこを解決するしかないと思いますけどね。はい、どなたか次どうぞ言ってください。く今日はオールスターだから
、ちょっと、うまく言えるかわかんないんですけど、昨日ちょっとあの体の痛みが再持病が再発したっていうことをお伝えしたと思うんですけど、まあしばらく収まってたんで良くなってたんで、まあ再発したっていうだけでもがっかりしてたんですけど、まあだけどこう今瞑想とかいろいろ先生のお話を伺ってて、その痛みが久しぶりに来た時にやっぱチャンスだと思ったんですね。で
要するに抵抗しない、
そうそうそうそうそうそうそう、はいはい、で思ったんですけど、痛みが だんだんだんだん強くなってきて、ものすごい状態になってきて、それで、まあ、結局もう最後までもう嫌だ嫌だっていうのが、辛い辛いっていうのがと、まあ受け入れなきゃっていうそのなんか葛藤みたいなのがずっとあるまんま最後まで、まあ、行っちゃって、それで、まあ、それのその激痛に対してそれを受け入れることもしない、そのなんかエゴの強さっていうか、それにもやっぱがっかりしちゃって、まあ、結果あんまりこのままじゃ死ぬなと思ったんで薬を結局、まあ、飲んだんですけどあのだそれを結局受け入れられなかったっていうのは、その薬があるっていうあのこととか、場合によってはもう救急車とかっていうそういう逃げ場がどっかでやっぱりあるから、結局あの受け入れられなかったっていうことです。どっかその薬もないとか陸のなんか孤島みたいなところとか、そういうところだったらもしかしたらそれを受け入れてたっていうことでしょ、受け入れざるを得なかったですかね。
それは本当に客観的に存在する痛みだと思います。
客観的に、
ね、要するに浅谷さんの心が生み出しているのか、それとも例えば本当にあの医学的な治療を要する、ね、痛みなのか、
まあ、ものはあるんですけども、うん、まあ、痛みはあってもおかしい。前よりでも前の時はもっとストーリーはつけてたと思うんですね、結構、うん、でもストーリーはそんなに回さなくはなりましたけども、ちょっとやっぱつけそうになる、なんでまたこうなったとかね、うん、いうストーリーはつけそうになるんですけど、前ほどそういう意味での心のあれはなくなったかもしれないですけれども、うん、でももしかして本当にこう受け入れたらもうちょっとこう心持ちも楽だったのかなっていうのと、あとそうやって終わった後にそうやって考えてしまう、うん、がっかりしてしまうっていうのもまた良くないのかなっていうふうに思うんですけど、うんうん、
はい、
はい
はい、はい、まあ だけど今言ったようにその肉体的な痛みもね、やっぱり心が生み出すことも大いにあるわけじゃないですか。だけどその心がいきなり生み出すわけじゃなくて、それこそあの中国医学的に言えば、ね、経絡が詰まってきちゃうとか、要するに流れていかないとか、ね、ありますから、だからそのなんていうかな、その例えばね、今日の江川さんの歌と、もう別にその体の動向は関係なしに、もうダイレクトにそのこの不幸せであるのをもうそのまま受け入れろだったですよね、今日のはね。でも肉体的なあのプラーナがどうのとかそういうこと一切してないじゃないですか、ね、であれでダイレクトに、行けることもあるだろうし、あるいは行かなきゃいけないんだと思うんですけども、ただなかなかそれも難しいから、まあ、あの最近ね、私らは第二の世界として、Thinking Mind や Pain Body の第一の世界に関し対して、で空なる世界慈悲の部屋を第三としたらば、その中間にね第二の部屋をあの設けた方がもうちょっと実践的なんじゃないのかっていうことでね、で、うん、まあ、体の感覚を感じることで、プラナを強く流していくとか、ね、つまりどういうことかっていうと、そういうプラナが非常に、強く流れている、そういうものが強く、自分の体を満たしている状態だと、より受け入れやすくなるってことはあると思います。わかります？ね、つまり江川さんの今日の例だとね、プラナも何もあったもんじゃないわけですよ、ね、もう体がシェイクシェイクしちゃってわーわーってね、でそれをもうダイレクトに受け入れろっていうね、あの話だったわけで、それはそれでうまくいく時もあるし、だけどもあまりにもそれが辛い場合だと、まあ、まずは、 まあ、多分エッカーさんもいろんな指導の仕方するでしょうけども、インナーボディを感じる、ね、インナーボディを感じるってことは要するに第二の世界へ入っていくっていうことですね。でそうすることで、その嫌だっていう心が少しずつ収まってくる、うん、私は浅田さんその方がいいんじゃないのかなと思うんですけどね、うん、その第二の世界にまずたっぷりと入っていく、
うんうん、あの今日今回そのなんだっけな、あの前はその体を感じるっていうのが本当に0から 3-4% ぐらいの感じだったんですけど、
100% のうち
100%
のうち本当に、はい、
だけどやっぱりそのヨガとか霊気をあれしていただいたりとか、うんうん、そういうあれでやっぱ 3-40%
来てる、わーわーすごいすごい、う
ん、それででもなんか今一つだなみたいなところがあったんですけど、
うん、
ただその今回そのなんていうかあのこう瞑想してる時にやっぱり、うん、今一つだなと思ったんですけど、他の人たちもなんかいろんなもの出してると思うので、それを感じ、その気の交換とかよくこうあるじゃないですか、
うんうんうん、
それをちょっと感じてみようと思って、
うん、
あのしたらなんかもうやっぱすごいこう出てるんですよ、なんかみんなが
こ
う出
して、この部屋の中でね、
そうそうそう、
はいはい、
でそれがブワーって本当にその霊気を受けている時、時間が経っちゃうとやっぱりこう冷めていくんですけど
うん、うん、
それを霊気を受けている最中みたいな感じがやっぱり来て、本当にこう何ていうか70、80ぐらいまで
わ
あとか思ってなんですけど、だけどやっぱりもう一歩行けなくて、こうまたヒュヒュヒュヒュって下がってきちゃって、だそれがやっぱその先生が昨日言われたその、うん、その自分が燃えないっていう信頼感、うん、まあ、それ燃えないっていう信頼、うん、ことに対する信頼感はあるんですけど、
うん、
自分が自分に対する不信感があるってこと
です。だからそれだったらばまさに今あのこういう精神のど真ん中でね、みんなに囲まれてる、ね、今20人以上の人に囲まれてる、うん、でそうするとそういうこと防火壁がさらに分厚くなってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
いいですね、浅田さんが自宅でたった一人でやる時よりか、うん、さらにその燃えない部分ですねが二十何人の人の燃えない部分が今ここにあるわけ で、そうすると浅田さんの心でどんなに燃えようか全然それは燃え広がらないわけですよ。でその燃え広がらない、その炎症がいかないっていうことに対する信頼感っていうものは感じられるでしょ、こういう精神のど真ん中だと、ね、だったらもう簡単じゃない、もうだからもう徹底的にこういう場を私ら設けてるわけだから、ね、だから、まあ、もちろん自宅で一人で座るなきゃいけないけども、なるべく多くしばしばこういう中へ身を投じて、あのみんなに防火壁になってもらったらいいじゃないですか、
ね、まあ、その辺の意味がよく分かりました、ね、うん、こうやってみんなが出てるから、
うん、
なんか出るのがこう効いてるんだなっていうのが、
だからそれが三眼サラナンガッチャーミってことでしょ、うん、その三眼がサラナン避難所である、うん、その感覚あります、
はいはいはい、
あります、あるでしょ、うん、ね、だからブッダンサラナン、ダンマンサラナンの次が三眼サラナン、サラナンというのはずっと言ってきた避難所ですよ、ね、危険を避ける場所ですよ、避けられる場所ね。でサンガというのは抽象的じゃなくて、今この部屋の中に二十何人いる、それがサンガですよ、ね、でそれが本当の避難所になる、具体的に言えば浅瀬さんの心にどんなに炎が燃えようか炎症を防いでくれる、ここは絶対炎症を起こさないっていうものに対する、それだからこそ避難所となって、そこへガッチャーミ、そこへ避難していくっていう話ですね、うん、だからそこをもうちょっと利用したらいいんじゃないですか、ええ、うん、だからもうちょっとね徹底的に、ね、 なるべくたくさんこういうとこへ来て、それが私は朝谷さんが今一番取れる具体的な手段だと思います、まあ、もちろん忙しいのは分かりますけれども、ね、そこをなんとかうまくスケジュールを調整して、ね、具体的にこういうサンガの中に入ってくる、そこで瞑想する、ね、今まで以上に、それが私は一番具体的だと思いますけど、ね、はい、最後一人誰かいます？情報には
自重いたします。
自重する納得いった？
はい、
うん、はい、じゃあかな、何かあります？他にまだ一人ぐらいですよ。中口さんいいの？ある？いいの？はい。じゃあ一応ね、ここまでにして、まあ大体 I don't mind もしつこく2回もやったから、もういいかと思うけども、まあそこさえ押さえちゃえば、そうするともう瞑想の意味が180度変わっちゃうでしょ？でそれは私は瞑想瞑想繰り返すけど、瞑想瞑想と否定してるはずがなくて、だってここだって体の感覚見てるし呼吸も見てるし、だけどもその目的がもう180度違う、ね、っていう話です。はい、じゃあ最後に四句誓願をね一緒に読んで、でそれこそが今日の題の I don't mind の後で気にすべきことの気にすべき一つです、ね、主情無変性願度、主情というのはもう数々限りなくいるけども、何とかして性願度、性願して度というのは渡すということですね。だから向こう岸へ渡していく、ね、煩悩無尽性願断、煩悩というのはもう尽きないけれどもそれを乗り越えていく。なぜ？本来もう煩悩というのはないからですね。で、法門無量誓願学ね、ダルマのね、ダルマというのも数限りないほどあるけれども、それをすべて学ぶ。で、仏道無常誓願上、仏道というのはこの上もないものだけども、ものだから。何とかして聖願成就ね、完成させるということですね。それが本当に I don't mind の反対のマインドしなきゃいけないことね、気にしなきゃいけないことです。はい、じゃあ、いきますよ。
主情無変性願度、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、主情無変性願度、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、主情無変性願度、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。